中村です。ウェブマーケティングデトックス第5話の音声です。ここまでウェブマーケティングデトックスでは、主体性を発揮して、で自分で何をやるのかっていうのを選び取って、自分で現状の外側へ行く物語っていうことで親指姫を、紹介しました。そしてその後ですね、実際に具体的な内容として、まずね、自分自身が、どんだけ時間を持っているのかっていうのをワークを通じて認識していただきました。1週間でどれだけ自分が、使える時間っていうのはどれだけ余っているんだろうか、そしてそれに対して自分がやっていること、やろうとしていること、全部詰め込んだ結果どれだけ溢れ出しているのかっていうところを見てもらいました。つまりこれ情報中毒の、被害状況ですね。足せば足すほどいいとか、足せばうまくいくっていう刷り込みに対して、正しい認識とかね、判断とか行動するために、まずはそこを認識していただきました。で、じゃあその中から物を残す、何をやるべきかっていうのを残すために、まず一つの指標としては、ウェブマーケティングの方程式っていうことで、人を集めて価値提供して売るっていうところですね。そこに、それが満たされるように、自分がやってることを絞っていきましょうと。で、その絞る時の判断としては、うまくいっているもの。リターンがすでにあるものだったりとか、自分自身が継続できるもの。継続できないと成果っていうのは繋がらないので、それをうまくいってるものの指標として、リターンがすでにあるものだったりとか、継続できるものっていうものを選んでいただきました。で、じゃあその3つの、要素を満たしながらも、やっていくっていうことで絞っていったわけですけども、じゃあその絞ったことを実践するにあたって、どういうふうな意識を持ってやっていくのかっていうところで、残ったものをしっかりと絞り切ってやっていって、で、その集中して取り組むことによって上達していく、卓越させていくっていう、まずね、一つの意識と、その中でも改善していくために、じゃあ、自分がやってることっていうのはどういう要素で成果につながっているのかっていうのを因数分解する。で、それを定点観測するっていうことで、定点観測ポイントっていうのを、得点としてお渡ししました。で、じゃあ今日は、そんなね、定点観測しながら、実践をしていく。そして、その活動がよりうまくいくように改善しながらね、上達していくっていうところに入っていくわけですけども、じゃあ実際に改善していくとか、よりね、自分のスキルを高めていって、質を高めていく、卓越していくっていうには、どういう意識を持つべきなのかっていう話を、したいと思います。で、まず一つ目のポイント、改善していくポイントっていうのは、仮説を立てる能力を磨くっていうことです。仮説を立てる能力を磨くっていうこと。例えば、僕たちは、これまでに、何度もスーパーとかコンビニに行ってきてるわけですよね。で、今ちょっと思い浮かべてほしいんですけれども、自分がよく行くコンビニとかスーパーとかの配置、商品の配列とかって、大体思い出すことができませんか？スーパー全体、コンビニ全体の配置っていうのを大体思い出すことができると思うんですよ。これなんでかっていうと、繰り返し僕たちはそこに行くことによって過去の記憶をどんどんインプットしてるわけですよね。そう。つまり僕たちっていうのは過去の体験とか知識とか記憶からインプットしたものからアウトプットすることができるわけです。逆に言えば、インプットしていないものっていうのはアウトプットできないわけなんですよね。そう。で、このスーパー全体の配置とかコンビニ全体の配置が分かる状態っていうのが、いわゆる抽象度が高い状態なわけですね。すべての、全体を俯瞰して見ることができている状態。これが抽象度が高いって言われる状態なわけです。で、その抽象度高い状態を持っていれば、例えば、じゃあ牛肉を持ってきてくださいとか、キャベツ持ってきてくださいって言われた時に、すぐにそこに取りに行くことができるわけですよね。そう。だから、抽象度が高い状態を自分の中で作れていれば、具体的な部分っていうのもピックアップしてることができるわけなんですよ。これと同じで、マーケティングに関しても、抽象度が高い状態を作って、今自分がこれをやっている。で、ここうまくいっていない。じゃあここを手こ入れすればいいんだなっていう仮説が立つようになる。抽象高い状態作れれば、そこが悪いからここを直そう、ここがうまくいってないからじゃあこっち側を直そう、こういう、仮説を立てる能力っていうのは、抽象度を高めた状態であるからこそ仮説っていうのはたくさん立てるわけです。例えばセールスレターを書いてリリースする、これが僕がやっている、商品を売るポイントなわけですけども、このセールスレターに関しても抽象度が低い状態の場合、どういうことが起きるかっていうと、セールスレターのコピー、つまりは文章を書き換えよう、キャッチコピーを書き換えようっていうところが、抽象度が低い状態の人が起こってしまう仮説の立て方で、もうちょっとね、抽象度が上がってる人であれば、そもそも売ってる商品のオファーが弱いよね、じゃあちょっと商品の組み立て直そうかっていうところで、セールスレターじゃなくて他のパート、 セールスレター自体ではなくて、そもそもの商品を直しに行こうとかっていうことがわかるわけです。これが抽象度が上がってる状態の仮説の立て方なわけです。そう。だから自分が今やっていることっていうのは、どれが影響していて、どういう因果関係でつながっているものなのかっていうのが全体がわかれば、より抽象度が上がっていくわけですね。そういう意味でも、前回ね、定点観測ポイントっていうのを見てもらいましたけども、例えば、オウンドメディアでリストを取りましょうっていうことをやっているとします。じゃあ、例えば、じゃあそのオウンドメディアから、まあ、やってはみたけども、なかなかリストが取れないなっていうふうになっていたとして、抽象度が低い場合は、まあ僕がね、定点観測ポイントで挙げたうちの一番最初のところ、キーワードをたくさん入れて、もっと記事が見られるようにしよう。こういう改善をしたいわけですよ。でも、まあその定点観測ポイントを知っていれば、まあ、ここにじゃあアクセスちゃんとあるよね。で、じゃあその LP にアクセス来てるかなっていうところはチェックできるわけです。まあ、そういう仮説を立てる状態っていうのが必要なわけですね。そう。だから闇雲に改善をしていくんではなくて、その定点観測ポイントに乗っ取って、どこが悪い。だったら、じゃあそこのポイントを改善しなきゃねっていうことで、仮説をどんどん立ててやっていくことが必要なわけです。で、最終的には、今、スーパーとかコンビニとかの全体像が、こう、俯瞰で見れてるような抽象度。そういう臨場感を自分のマーケティングの活動でも持つっていうことが重要なんですね。で、まあ、これの状態を作るために必要なものっていうのは、まあ、元も子もないですけども、大量のインプットです。さっきも言いましたけども、スーパーとかコンビニとかの配置が今手に取るようにわかる。で、他の店舗に行っても大体のですね、あの配置がわかるっていうのは、過去に何度も繰り返し行っていて、もう自分の過去の記憶の中に刷り込まれてるからなんですよ。それと同じで、僕たちも日々やっていく活動の中で、記憶とか知識とか経験っていうのを蓄積していく必要があるわけですね。これがインプットっていうことなんですよ。インプットっていうと、なんかね、ノウハウを学ぶとか、そういうところでこう注目していて、インプットしなきゃいけないですよね。新しいノウハウを学ばなきゃいけないですよねっていうのが、イコールで繋がっちゃっていると、まあ、抽象度っていうのは上がっていかないわけです。インプットっていうのは、ノウハウを学ぶこととかじゃなくて、知識とか経験とか体験を蓄積していって、抽象度を上げていく。そのためにインプットっていうのがあるんですよ。そう。だから、今回ね、いろんな情報を、まあ、遮断してというか、その断捨離して、自分がやるべきことを3つの要素に絞って、ここにポイントに投下していく。自分の能力とか、時間とかを投下していくポイントを絞ってもらいました。で、そうやって絞ると、何が起きるかっていうと、それだけを繰り返せばいいので、知識とか経験とかが、まあ、よりね、早く溜まるようになるわけです。例えば、やるべきことが10個あったとして、それを1日1個ずつやっていったら、もう1回1周回ってきて、もう1回最初のに戻るには10日間かかって、11日目でやっとまた最初の取り組みに戻れるわけですよね。でもやるべきことは3つとか4つだったら、その分、1日目これやる、2日目これってやったら、また1日目のものにループサイクルを回せるわけですよね。それだけ試行回数が増えれば増えるほど、知識とか経験とか貯めるスピードっていうのは上がるわけなんですよ。そう、だから、いろんなことに手を出してやっている状態っていうのは、まあ、それだけ自分に知識とか経験とかがたまらない状態になっているってことです。だからこそ絞ってやるっていうのが、まあ、今回もね、この音声でも伝えますけども、重要なわけです。そう、仮説を立てる能力を身につける。まあ、つまりは抽象度を上げていく。そのために、知識とか経験とかを絞り込んだものを繰り返しサイクルを早めることによって蓄積していく。これが重要になるわけです。まあ、それと同時に、やるべきことは絞ってもらいましたけども、情報の取得っていうのは別に絞る必要はないわけです。例えば、独善的なね、塾の講師とかだったら、もうここの塾の学び以外はもう全部捨ててください。他の人のメールマガジンを受け取るのやめてくださいみたいな囲い込みをする人も中にはいるんですけれども、それっていうのは知識をこう集める幅を狭めるだけであって、まあ何の意味もないわけなんですよね。そうじゃなくて僕たちはやるべきことは絞るんだけれども、知識っていうのはいろんなところから仕入れてくる必要があるわけです。例えば今回このウェブマーケティングデトックスっていうこのコンテンツを作るにあたって、まあもちろんね、僕の過去の経験とか自分が独立してやってることとか、他の人のコンサルをしながら見ていて、あ、このポイントが結構みんなつまずいてるなとか、こういう思考があるからこういう動きになってるんだなっていうところを体系的にまとめたのが今回のコンテンツなわけですけども、その中には例えばアンデルセン童話、あの第1話でね、あの親指姫紹介しましたけども、そういう教養の部分とかもこう組み込まれてるわけですよね。こういう知識の幅っていうものは、一つのコンテンツを作るためには、かなりね、その幅を持ってれば持ってるほどいいコンテンツとか、他の人が語ってない切り口でのコンテンツとかっていうのが作れるようになるわけです。これが、二つ目、 のポイント、解像度を上げるっていうこと。まあ解像度って何かっていうと、今ね目の前でパソコンとかスマホとか持ってると思うんですけども、このスマホとかパソコンの絵をね描写してるのは何かっていうと点なんですよ。ちっちゃい無数の点が集まって絵になってるわけですね。白い点と黒い点とっていうのが結び合って一つの絵を作り出してるわけです。そう、これが解像度なわけですけども、この点が多ければ多いほど高画質な画像になる、点が少なければ少ないほど低画質な画質になるんですね。そう、だから僕たちはより高画質なアウトプット、高品質なアウトプットをするためには大量の点が必要になるわけです。そしてその大量の点って何かっていうと知識、経験なわけですね。例えばいろんなこと、例えばセールスライティングのスキルだけを学んだ人が書くセールスレターと、心理学とか脳機能科学とかいろんなものを学んだ人が書くセールスレターっていうのは、明らかにアウトプットされるものっていうのは後者のたくさんの知識を持っていて、いろんな角度から物事を見れる人、物事を語れる人っていう方がいいレターを書ける確率っていうのは高いわけですよ。そう、そんな感じでいろんな物事がそうなんですよね。メルマガであっても、アドレスを取るためのランディングページであっても、対面でセールスをするときであっても、いろんな知識を動員して一つの出来事を作っているわけなので、より幅広い知識を持っている方がより高品質なものをアウトプットすることができるわけです。だから僕たちはその絞り切ったものに対していろんなものを知識を詰め込んでいく、その出すアウトプットする先が分散してしまうと、結局労力も時間も、さっき言ったねその思考回数も減ってしまうので成果につながりにくいわけなんですけども、絞り切ったところに集中的に投下していく、これをすることによって高品質なアウトプットができるようになるわけです。そう、だから改善する中で知識とか経験とかを積む、それと同時にいろんなところから興味に関心に従って情報を集める、でそれを絞り切ったタスクに投下していく、こうすることで仮説を立てながらね、改善したものとか得られたインプットが高品質なアウトプットになっていくわけです。で、まあ、このね話についてはスティーブ・ジョブズが、行ったねその卒業式の講演で話した話でもうすごく有名なものがあって、コネクティングドットっていう話があります。音声の下に動画を貼っておきますけども、そこのねちょっとポイントの部分をちょっと読み上げます。和訳の部分を、将来を見据えて点と点を結びつけることはできません。後で振り返ってみた時にしか点と点を結びつけることはできないのです。だからあなた方はとにかく点と点が将来結びつくことを信じなくてはなりません。自分の直感、運命、人生、カルマ、たとえそれが何であれ信じなくてはならないのです。なぜなら点と点が将来結びつき道を切り開くと信じることは、自分の心に従う自信をあなたにもたらすからです。ということで、そう、僕たちはいろんなことを点と点で学んできてますけども、抽象度を上げることによってそれらが線となって結びつく瞬間が来るわけです。僕たちはそれを意図的に引き起こしていく必要があるということです。多くのインプットだけしていて成果が出ない、いろんなところに学んで回っているとかセミナーに出て回っていろんなインプットをしているけれども成果につながらない人っていうのは、点を無数に集めているだけでそれが絵になっていない、つまり結びついていない状態だから成果にならないわけですね。そう、僕たちは意識的に点と点を結びつける行動をしなきゃいけない。で、そのために有効なのがしっかりと自分がやるべきことは絞り込む、そこに対して知識を総動員して投下していく。はい、というわけで、ここまでね、ウェブマーケティングデトックスということで、コンテンツをお届けしてきました。で、今回僕たちがこのね、ウェブマーケティングデトックスを通じてやったことというのは、新しいノウハウを学んだわけではないわけです。むしろこれまでに学んできたものの中から、削ぎ落としていって、まず自分がやるべきことっていうのを見極めていただきました。ただ、まあ、今も言った通りで、その今回はやらないって決めたものも、もちろん知識とか経験としてあなたの中には蓄積されています。だから絞り込んだタスクの中にあなたが培ってきた経験とか知識を投下していってください。そうすることで成果っていうのはおのずと出るようになります。みんな、いろんなものをね足せばいいっていうことで溢れかえってしまって、どれも中途半端になってしまっている状態から、一歩一歩ね着実に進むことができるようになるわけです。まあ、立ち止まっている人と常に少しずつでも一歩ずつ進んでいる人、まあ、これね1日1日1週間とかの単位で見たら少ない差かもしれないですけども、これが1ヶ月3ヶ月1年となってきた時には大きな差になってきます。まあ、僕自身が いろんなね、新しいノウハウをやることなく、もうメルマガとセールスレターっていう、もう昔ながらの古臭いノウハウを使っているにもかかわらず、しっかりと成果を残してこれたっていうのは、まあ、ここがまさに、肝になってるわけですね。新しいノウハウをあれこれ手を出すんじゃなくて、そこに集中投下していくっていうことをやってきたから、まあ、自分で言うのもなんですけども、まあ、人よりはね、多少はうまくできるようになっているっていうのは、これが全ての肝になっているわけです。で、まあ、今回ね、その3つに絞ったわけですけれども、もちろん絞り切ったものっていうのは上手くなっていけば、使う時間、所要時間っていうのは減っていくわけなので、あなたにはきっと使える時間がまたさらに隙間ができると思います。その隙間に対して、今度は新しいことをまた入れていく。溢れないように入れていく。で、このペースなんですけども、少なくとも3ヶ月スパンで振り返りの時間を作ってほしいなって思っています。で、まあその振り返る時には、まあ今回やっていただいたように、うまくやっているもの、うまくいっているものと、うまくいっていないものにまた分類して、うまくいっていないものを切る。で、まあ生まれた時間だったりとか、そういう隙間のところに改善ポイントのところをこう落とし込んだりとか、新しくやってみようかなっていうことを入れていく。もちろんこの時も、自分の使える時間っていうのが溢れないように。で、まあ、自分が使える時間っていうのはきっと自分の状況が変われば変わるほど変わっていきます。例えば独身の時に使えた時間と結婚した後に使える時間っていうのが変わるように、日々ね、何かしらの変化を僕たちはしているので、3ヶ月も経てばまた使える状況っていうのはね、時間の状況っていうのは変わるはずなので、ぜひ3ヶ月スパンで振り返りをしていってください。で、次回はですね、また最後のね、音声をお届けしようと思います。で、まあ、今回の、まとめと同時に、このね、ウェブマーケティングデトックスの考え方を使って、いかに成果を出していくか、まあ、そういう話をしていこうと思います。では、今回の音声も聞いていただきありがとうございました。